皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト、本日も BNI 東京港中央エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第257回は、コンプレックスが唯一無二の魅力にと題してお送りいたします。このポッドキャストはコンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社とビジネスの自創化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは大竹さん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
本日も素敵なゲストの方がいらっしゃってますね。
はい、そうなんです。
では大竹さんからご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、今日はですね、BNI 名古屋セントラル、BNI ホワイトからですね、浅井若菜さんにお越しいただいています。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
浅井さんは、2025年の沖縄のナショナルカンファレンスで、まあ、スピーチをされまして、本当にこう感動的なスピーチをされていました。今でも私印象に残っているんですけれども、今日はね、そのお話をこう中心に、お願いしたいなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。
お話の中でですね、浅井さんはですね、ご自身の今、カテゴリービジネスがですね、ハンドモデルというね、お仕事なんですね。
はい、そうですね。
そのハンドモデルというお仕事、まあ、このカテゴリーに行き着くまでのですね、その経緯をお話をいただいたんですけども、それすごくね、印象的だったので、その話をしていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。私がハンドモデルをもともと志したというか、まあもともとこの仕事を知ったっていうのが中学校2年生の時だったんですよね。で、そこの時には、私は自分の手がすごくコンプレックスで、ずっと隠してたんですよね。手が大きくてですね。で、そんな中で、テレビで、ハンドモデルの女性の方の特集を見て、もういろいろ衝撃を受けたんですけれども、そのうちの一つが、まず手のモデルっているのか、世の中にっていうところがまずびっくりだったのと、まあもう一つは、まあその方もですね、その昔手が大きくてコンプレックスでしたって、当時の私と同じことを言われていて、たかが私はコンプレックスで手が大きくて、じゃんけんで当時ですね、手がいつもグーばっかり出しててパーが出せないかったんですけれども、でもその人はもう堂々とこれが私の仕事なんですって、ふうに語られていたのが本当に魅力的で、それがあって今の仕事を私もさせていただいているというのが経緯ではありますね。
はい、ありがとうございます。まあ、もともとね、すごくずっとコンプレックスだった、その手を、その自分のその魅力というふうに、まあ、その呼べるようになるまで、なんかどんな葛藤があったんでしょうか。すぐね、こう、それがこう、考えが変わったわけでもないのかなと思うんですけど。
はい。そうですね。もう葛藤はいっぱいありまして、だからずっと自分は隠している存在ではあったんですけれども、がある時ですね、友人が、若菜がお金がもらえなくてもやってみたいことは何かって言われた時に、あともう一つ質問があって、まだやりたくてもやってないことって何って、その質問を言われた時に、私ハンドモデルだってもう速攻で感じてですね、それがきっかけで自分がハンドモデルの道に進むっていうことをしました。
浅井さんにとってそのハンドモデルっていうのはどういうお仕事なんですかね。
やっぱ私自身やっぱ憧れでもあるし、もう私のアイデンティティでもありますし、みんなにこの仕事をやりながらちょっと伝えていきたいことがあって、人ってそれぞれなんかちょっと自分がこういうところ嫌だなとか、なんか人と違う特徴とか、まあ誰しも必ずあるわけじゃないですか。それに落ち込んだり、嫌に思ったり、私みたいに隠していたり、なんかそういうふうにあると思うんですけれども、でも私が自分が嫌いだった自分の手を、それを魅力にってしているようにですね、なんか誰しもそういうところがあったとしても、でももしかしたらそれは、人が喉から手が出るほど欲しいようなものをあなたは当たり前に持ってるかもしれない。で、そしてそれをあなた自身が人と違うからって自分を下げてしまってるかもしれないっていう、私がハンドモデルをやるって、それでどんどん夢を追いかけて目標を持ってやっていることで、誰かが なんかそういうのに気づいてくれて、ああ、自分もこういうところ実はいいとこかもしれないなって、その人自身が思えたら、すごいいいなと思って、だから今ハンドモデルとして、今私が一番やりたいことは、まあハンドモデルだから やっていってるっていうのがあるので、誰かの勇気とか背中を押すとか、なんかそういう存在でいたいからハンドモデルを頑張ってるっていうのがありますね。
なるほど。素晴らしいですね。ありがとうございます。今までその隠していたこと、コンプレックスだったものを、まあ、事業として、ビジネスとしてやっていくということは、それを積極的に、そのみんなに知っていただく必要があるわけじゃないですか。で、そこに多分、恐れっていうのがあったんじゃないかなというふうに思うんですけど、それを、まあ、例えば、ね、この前おっしゃってた SNS とかで、ね、投稿するときに、まあ、すごくやっぱりこう、怖かったという話をね、されたと思うんですけど、まあ、その辺のちょっと、心境とか、お話いただけますか。
ありがとうございます。そうですね。やっぱり本当にやりたいこととかって、やっぱ恐れが来るかなって私は感じていて、で、実際に自分が、じゃあその友達からですね、先ほどの質問ですね、やってみたいことは何だってなって、ハンドモデルだってなった時に、じゃあそれ SNS で上げてみたらってすぐに言われたんですよ。で、その瞬間、まず最初に、うわ、やりたいって、うわ、楽しそうって思ったのが最初。で、その後にそれよりも大きい恐怖がうわーってきたわけですよ。もうでも、度合いで言うと、恐怖は100%のうち98%ぐらい。全部かき消されちゃうぐらい、自分のワクワクや、うわーって、うわー楽しそうとかっていう気持ちがかき消されるぐらいの恐怖だったので、だから、本当にそのままやらなくてもいいぐらい、すぐに恐怖でかき消されちゃうぐらいだったと思うんですけれども、当時はですね、やっぱり何か自分が知らない自分を見てみたいとか、そういうことに自分が動かされてる部分もあって、すごく勇気を持って、SNS に自分の手の写真を撮影をして、で、それを Facebook ですね、当時、流したんですよね。まあ、今はそれは、あるコミュニティの中で出したものだったので、今はそれがちょっと皆さんに見れるっていうわけではないんですけれども、まあ、その時は本当にやっぱり怖くて、まあ、特に怖いのは人からの反応。例えば否定されることとか、あとは全く反応がないとか。めちゃめちゃ怖くて、すごい躊躇しましたね。3日間ぐらい、いや、もしかしたらもう少し躊躇してたのかもしれないです。ずっと下書きに保存してたりとか、文章、ああでもない、こうでもない考えて、だからものすごい怖かったです。本当思うんですよね。だから、やっぱやりたいことやったりとかするのって、本当に怖い。怖い、怖い、怖い。それはやっぱり自分が知らない領域だから怖いって思うと思うんですけど、今、やっぱり自分が恐怖が出てきた時に思うのは、恐怖は正解の合図だとも思っているので、なんで自分が怖いと、なんでこのことに対して怖いと思ってるのかっていうのを、自分に問いかけてみると答えが出てくるし、怖さなんて一生なくならないから、を抱えながら、でももう一つの自分のやりたい気持ちとか、なんかそっとワクッとした気持ちとか、なんかこんな風にやってみたいと思う、その自分の方を、怖さを一緒に抱えながら、そちらに進むという。
なるほど。
はい、それが必要なんだなと思うんですよね。はい、と思ってま
怖さを抱えながらっていうのがね、すごく
す。
こう、いいなと思います。その怖さを何でしょう、こう、打ち消すとか、そういうことではなくて、それも一緒に持ちながら、
です。
こう前に進んでいくっていう感覚、素晴らしいなっていうふうに思いました。おそらくね、その恐れっていうのは、人からの評価、人からどう見られるかっていうことが、イコール自分の価値であるっていう、まあそういうね、まあ思い込みというか信念というか考えがあったんだと思うんですね。で、それを、まあ否定するわけではなく、まあそういう思ってる自分もいると。でもそれも、まあ小脇に抱えながら、でも自分は今回はそのワクワクする方、自分が本当にやりたいと思う方向に、まあ進むんだっていうこと。まあそういうね、決断と行動されたのかなっていうふうに思うんですけど、その今まあ振り返ってみてなんですけど、今ね、もう乗り越えて前に進まれている、浅井さんから、その当時、まあ立ちすくんでいる浅井さんに対して何か言葉をかけるとしたら、どんな言葉をかけますか？
はい。これはですね、もう、一言で言うと、 愛してるよって ちょっとね、恥ずかしいなと思う気持ちもあるんですけれども、もう本当に一言だけ声をかけれるなら、本当にそういう言葉をかけて、もう抱きしめてあげますね。大丈夫だよって。当時はですね、まあ特に、まあ、自分を信じられなくて、本当に人から言われる自分の評価っていうのが100%の自分の価値だと、そんな風に思っている時期がちょっと長かったのもあってですね、そうじゃないと人生は全部大丈夫だと。なんでかって言ったら、私がついてるから。私がいるから。っていうところで、だから全部自分の感覚は全てだし、先ほど大竹さんがおっしゃっていただいた、その、なくさなくていいっていう、怖さもなくさなくていい、克服もしなくてもいい。本当にそう思っていて、自分にあるものをなくすことなんてできないんですよ。あるとしたら、唯一、自分のあるものを受け入れた時になくなるんですよ。だからもう、恐怖のまま進むという。だからその、例えばね、人に対する嫉妬とか、なんか、あるじゃないですか、やきもちとかね、そういうのも、悲しさとか、苦しさとか、なんかそういうのも全部抱えて、なんかそれが全部自分の人生自体の羅針盤だと思ってるので、だから私には私がついてるから、大丈夫って。うん、今なら言えるから、だからやっぱ愛してるよとか、やっぱそういう言葉に集約されちゃうんですよね。
なるほど。ありがとうございます。今、恐れも乗り越えて、ハンドモデルとして、BNI でも活躍されていると思うんですけど、その成果ってどんなものがあったでしょうか？
はい。もう成果で言ったらいっぱいあるんですけれども、まあ自分の流れとしては、名古屋でハンドモデルを始めてから、そこから県外で仕事もしたいっていうふうに思って、それはもう BNI の皆さんの本当に出会った一人一人の方のおかげで、東京の出張だったりとか、代表作ができたりとか、あとは大阪、京都、福岡、といった感じで、まあ、お仕事をね、自分が本当に望む形でさせていただいたりとか、あと、成果で言ったら、今はですね、海外っていうのを目標にしてお仕事をしてるっていうのもあるので、もう成果はもう本当にとにかくたくさんあるので、皆さんの本当に出会った、どんな形でも出会った方々の、おかげです。
ありがとうございます。最後の質問になるかもしれないんですけど、視聴者の皆さんにね、メッセージをちょっとお願いしたいと思ってるんですけど、まあ、おそらくね、そのコンプレックスのない人間っていないんじゃないかなと思っていて、それを、こう、自分自身の魅力に変えて、今ね、お仕事までされているっていう、浅井さんから、自分のコンプレックスに、こう、対して、まだこう、例えば向き合えていないとか、そこをまだ前に進む、エネルギーにできてないっていう方に向けて、なんかこう、メッセージとか一言いただけますか？
まず、向き合えないというふうに思ってる時点ですごいなというふうに思うんですけれども向き合いたかったら向き合っていいし、向き合いたくなかったら向き合う必要はないかなというふうには、まず思っていて、克服することが全てではないし、でも私の場合、それをやっぱり超えたから見えてる景色がたくさんあるので、それを無理する必要はないなというふうに思っていて、で、そして、超えたいと。このまま自分じゃ嫌だなとかってもし思われているのであれば、それをまず人にお伝えするっていうところから、まあスタートなのかなとも思いますね。なんか思ってることをまず言葉にすることが次のステップで、そしたらもしかしたらいろんな人からいろんなことをおっしゃっていただいて、次の自分が見えてくるかもしれない。言葉にすることは自分を認めることでもあるので、だからね、そういうところがなんか、人生の面白いところかなっていうふうに思うので、もしかしたらあなたがこういうところ自分嫌なんだよねって思ってたら、誰かが励まされるかもしれないですよね。それを聞いていた相手の人が、いや、実は自分もそういうことあったとかっていうことがもしかしたらあるかもしれないし、まあ人に伝えてみるっていうのがなんかいいのかなって思いますね。
なるほど。素晴らしい。ありがとうございます。ビジネスを通して、あなたはそのままでいていいんだよっていう、こう、メッセージを世の中に届けていきたいっていうのが、浅井さんがね、こう、目的とされていることなのかななんてね、今日聞きながら思いました。今日の話を聞いて、まあ、自分らしくいるとか、自分自身であり続けるっていうことの場の意味を改めて考えさせられました。自分自身でいるっていうことは、まあ決して今の自分のまま留まるとか、まあ、成長をやめるとか、そういうことではないのかもしれないなと。 自分のこう、内側にもっと目を向けて、その自分のその感情だったりとか、その自分の価値観、大切にしていること、まあそれを見つめ続けていくこと。で、その上で、その、まあ学び続けることとか、成長し続けること、それはもしかしたらまあ矛盾しないのかもしれないなというふうに思いました。別の誰かになるために学ぶのではなくて、その自分をもっとより深く知る、自分らしい生き方とは何かっていうことを見つけるためにこう学んでいく。まあそんなことをね、感じました。
いや、素敵に、ありがとうございます。感じていただいて、なんか本当嬉しいなというふうに思いますね。私が仕事を、まあ、どんどんいろんなことをやっていくことで、いろんな人の力になるっていうのを目的にやっていることもあるので、その人がその人らしく輝くっていうことの自分は何かのきっかけになりたいと思って、まあ、仕事してるっていうのもあるので、なんかそのようなことをお話しする機会をいただけたこととか、なんかそれもお二人が汲み取ってくださったこともすごく嬉しく思いますし、本当に貴重な機会をありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。浅井さんのお話を伺っていてですね、やっぱりこの沖縄のナショナルカンファレンスのシェアストーリーの時に感じた、本当に浅井さんの熱意そのものが今もずっとなんかこう続いているんだなっていう。もちろん今、あの時よりももっと今の方が大きな思いがあるのかなと思うんですけど、それが本当に一貫して伝わってきたのが私の中でもすごく印象的でした。自分が昔ある、まあ、コンプレックスをちょっとこう勇気を出して前面に出してみようと思った時の瞬間を思い出しまして、で、その時もやっぱり自分も恐怖を抱えていたなと思ったんですが、出してみたら意外とみんなが受け入れてくれる世界があったんだっていう。きっともしかしたら浅井さんもそういう経験があったのかななんて、ちょっと大竹さんと浅井さんの対話を聞きながらそんなことを感じておりました。ありがとうございます。それではそろそろ終わりに近づいてまいりましたが、ここで大竹さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますか？
はい、ありがとうございます。今日のお話をね、伺っていて、私一つの言葉を思い出したんですけども、ラルフ・ウォルド・エマーソンという方の言葉なんですけど、常に別の何者かになれと言ってくるこの世界で、自分自身であり続けることこそ最大の偉業であるということはね、おっしゃってるんですよね。だこの言葉をもう、浅井さんはそのまま生き方として見せてくれたなというふうに思いました。受け取れない気持ちがあってもいい。今は受け取れないと決めてもいい。それでも自分の声を無視しないでいること。その姿勢そのものが人を前に進ませる力になるんだというふうに感じました。この BNI でね、こう、生涯学習ってコアバリューがありますけども、学び続けることは、その他の誰かのようになるということではないんだと。それぞれのメンバー、それぞれの人が、自分らしいあり方のまま成長していくこと。まあ、それが大切なんだということを今日のお話を通じてですね、思い出させてくれる時間でした。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。大竹さん、そして浅井さん、改めて素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。それでは、次回もオフィシャルビアナイポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!